ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。まずはじめにお知らせさせてください。来週26日水曜日の夜8時半からは無料のオンラインワークショップヒーリングヨガ開催いたしますので、暇すぎてもう潰れちゃいそうだっていう方だけじゃなくて、今回はアーユルヴェーダもやりますので、興味ある方ぜひともご参加いただければとても嬉しいです。でアーユルヴェーダのチェックリストができたので、音声の概要欄に載せておきますね。そこからまずは自分が今どういう状態なのか、どういう動作の割合が多いのかっていうのを自分で見ておきましょう。動作診断って言ったりもするんですけど、カッパ、バータ、ピッタっていうのがあって、人それぞれ違います。そして女性だったらその月の巡りに合わせて違ったり、気持ちによっても違ったりしていくんですね。なので急にニキビが増えたっていう時があったり、急に体が重たくてやる気が出ないという時があったり、ね、食べ過ぎちゃったり寝過ぎちゃったりとか、心と体がなんだかうまく乗ってないな、軌道に乗ってないなっていう時あったりすると思うんですけど、そういう時も何かしらの動作が高まっている状態かもしれないわけなんですよね。でその動作のタイプに合わせた思考法だったり、ヨガだったり、食事法だったりも実はあります。これはもう本当知っておいたら便利だったりするんですよ。ご興味ある方進んで見てみてください。ということで今日はですね、 EQ のお話です。 EQ 聞いたことありますか？これからの時代は EQ、IQ よりかもとても重要視されていきます。で EQ 知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと説明しておくと、 EQ っていうのは心の感情知能って呼ばれたりもして、非認知能力とかそっちですね、自分の感情をコントロールできたり、自分軸で生きていったり、自分軸が整って自分の感情が落ち着いているからこそ周りに気持ちを向けてあげることができたり、助けてあげることができたりっていう感情についての知能っていうことですね。 IQ っていうのがその反対、まあその反対とか並びになるのかもしれないんですけれども、学力になっていきます。なので IQ っていうのは認知能力、読み書き、そろばん的な感じですね。特に算数とか英語とか文字が書けるとか、あとは学力、テストの点が高いとか、そういう感じです。これから働き方はどんどん変わってきていて、企業もどれだけ安いものが出せるかじゃなくて、どうやればいくら高い商品を売っても自分のところのものを選んでくれるのかっていう付加価値を今考えているところだと思うんですよね。ほとんどの方が個人でお仕事をしていくにしても、誰にでもできることっていうのは安ければ安いほどがいいって思われがちなんですけども、その人にしかできない働き方とか、その付加価値にお金を払いたくなる、そこが大切になっていきます。チームで働いていても個人で働いていても、とても大切な能力になっていくので、今日はちょっとお話ししたいなって思います。 EQ が高いとどういう状態になるかっていうと、例えば努力家だったりするんですね。自己効力感っていう、以前お話ししたこともあるんですけども、あ、自分ならこれできるよって期待ができる効力感、自分の能力をチャレンジさせてあげようって背中を押すことができる力っていうのを持っているので、モチベーションを自分で保って目標に向けて努力をすることができます。そしてですね、 EQ の高い人は、自分の感情と相手の感情っていうものをちゃんと切り離したりすることができるので、話を聞くのが上手な方がとても多いそうです。そして何に対しても心穏やかで寛容的、自分は自分、相手には相手の価値観があるっていうことが大前提で自分の心の中にしっかりとある方が多いので、偏見持たなかったり差別的な考えを持たなかったりしながら相手を受け入れることもできるし、自分の考えを上手に伝えようとすることが可能だそうです。性格的なところも絡んできそうです。だともっと言うと、失敗っていうものを冷静に受け止めることができたり、自分の間違いを素直に認めることができるっていうのも EQ が高い人の特徴です。めちゃいいですよね。で子育てされてる方だったら EQ 高い子に育ってほしいって多分思うと思うんですよ。でこれまでの学校教育って、私何度も言ってるんですけども、なんていうか型にはまって ってできる子が褒められて、できない子はなんだかなってなってしまって、そんなような私の時だったんですね。小学校の時とかって特にそう思いました。でもこれからってまた違います。これからは個人がどれだけ価値を生み出せるか、個人がどれだけ自分にしかできないものを出していけるか、社会にアウトプットしていけるかっていうのとても大切になっていきますよね。なのでこの心の知能指数と呼ばれる EQ はこれからの未来とても大事にされるし重要視されていきます。この EQ っていうのは、例えば EQテストとか EQ 診断とかすると簡単にチェックリストが出てきたりあるので、時間がある時に試してみてください。あなたの EQ は何点ですって言われたり、あなたは EQ は今こういう状態って思われたりするんですけども、まあ、いろんなテストあっても大体聞かれるのが、例えば失敗しても立ち直れる、どちらかというとはい、どちらかというといいえはいとか、そんな感じですね。異なる価値観の相手を受け入れることができるとか、そういうことになっていくので、このポッドキャスト聞いてくださっている方は EQ 高い方とても多いと思います。心の安定って本当に大切で、成功するには何が必要かっていろんな意見があると思うんですけども、まあ、その目標達成だったり自分の人生の中の成功を手にするためにはどういうものが必要なのか、いろんな人が意見をしていますけれども、成功している人はよく口を揃えて言うのが、最速で失敗するっていうことを言っています。失敗するのを怖がらないとか、失敗してもまた立ち上がる力を持っているとか、失敗を経験に変えて蓄積させていくとか、そういうことができる人は成功にたどり着きやすいっていうふうに言われているわけなんですよね。思うと自分の性格だったり人生を思い切り変えたいなとか、もっと成長させてあげたいなとか、転職だったり起業だったり何かしらすること、これからのチャレンジを成功させたいなって思う時っていうのは、ぜひともこの EQ 高い方が成功しやすいわけなんですよ。じゃあ EQ 高めていきましょういろんなやり方があるんですよね、 EQ の高め方って。でこれは本当社会性になっていくので、まずは感情コントロールするっていうことが一番大切です。めちゃくちゃ嫌なことがあった日とかって眠れなかったりしますよね。上司に言われた一言がまだ心の中でざわついているとかあったりとか、子供と喧嘩してしまった時はなんだか今日は思い通りにいかなかったなって思う時もあるかもしれないですよね。私たちの悩み事の大抵は人間関係です。相手が人です。なので相手との間の悩み事って、その事実は変えられないんですけども、自分の感情の持ち方は変えることができますよね。感情のコントロールっていうのは、私はノートに書くっていうのをとてもおすすめしてます。ノートじゃなくても白紙の紙で捨てれるものでもいいんですけど、例えば自分の思いのままの感情をダーって書いてあげて、本当はあんなこと言いたくなかったんだけどねとか書いてあげて、それを自分に対して、自分をまた別の人としてカウンセリングをしてあげる、まあそんな時もあるよね、じゃあこれからどうしようか考えようかっていうコメントをまた別の自分としてカウンセリングをしてあげるっていうやり方があって、これセルフカウンセリングって言ったりもするんですけど、これをするとですね、自分の感情をまず第三者的に見れるっていうのと、自分は本当は何を思っていたのか、怒りの下に寂しさがあったんじゃないかっていうことも分かったり、その起こった出来事っていうのをどこかしらポジティブな要素ももしかしたらあるかもしれないわけなんですよ。お互い言いたいことが言えてよかったとか、そういうポジティブなところをつまぎ出して、ちょっとでもいいところを見つけて、今日の起こった出来事を肯定していく、自分の中で収めさせてあげるっていうのもとても大切かなと思います。であとはですね、自分軸で生きるっていうことがとても大切になってくるんですけど、これは断り上手になるっていうのもとても大事な EQ の高め方です。で、断り上手じゃないという方とても多いと思うんですよ。誘われたけど行きたくないけどいいよって言っちゃったとかLINE でいきなり連絡が来て、明日のこの時間空いてるって連絡が来て、え、空いてるけどこれって返事してどうしよう、何に誘われるの私みたいな状態とかでね迷ったりすることってあったりしますよね。私恥ずかしながらまだありますよ。でもこの時に 明日空いてるよってお返事したけど、いや実は〇〇ちゃんと〇〇ちゃんとランチ行こうと思ってここなんだけど一緒に来てくれないって言われて、うわ時間があるって言っちゃったからの断れないとかあると思うんですよ。でもここで勇気を出して自分の意見を言うっていうことができるようになっていくと、自己肯定感っていうのが上がっていきます。そして自分軸っていうもので物事を考える第一歩が踏み出すことができます。相手に嫌われたらどうしようとか、時間があるって言っときながら断るんだこいつって思われるんじゃないかっていうね、周りの目が気になるとは思うんですけど もうそういう時って私は嫌われてもそれまでそれまでだなって思って素直に言うことがとても多いです。で、本当は断りたくないんだけどねっていう前置き文句を使うっていうのも一つの手ですよ。断るのが苦手な方はね、本当は断りたくないんだけど、いやあなたと二人きりだったらちょっとおしゃべりしたかったんだけどね、大勢はちょっと今はそういう気分じゃないのとかだったら、あなんかいいじゃんってなったりしません？まあそんなこんなで断り方って何でもあります。しっかりとノーを言うこと、いいえごめんなさいを言うことで自分には思いっきりイエスが言えます。よっしゃやるじゃん自分って、自分のことがまた好きになることができます。でもちろん断らないことが良かったりもするときあるんですよ。自分の気運とかが乗っているときって何でも頼まれ事を受け入れたりとか、相手の誘いに何でも乗っかってみてそこで出会う人とのご縁とかがあったりするのが向いているときもあったりするので、あ今自分の気持ちが軽くて足取りも軽くてなんかいい出会いが待ってそうだなっていう時、私迷わず全部イエスで返します。自分の気持ちに合わせても全然いいかなと思います。で、頼まれごとで人生が切り開いていくことっていっぱいあるんですね。なので全部が全部ノーって言えばいいわけじゃないんですよ。その大前提としては自分の人生にありたい自分像っていうもの、そしてビジョンっていうものを設定してあげてから断ること受け入れることっていうのを考えていきましょう。でもですね、EQを高める方法っていうのはあるんですけれども、自分と相手を分離させるっていう考え方とかとても大切かなって思います。これは喜ぶだろうなとか、これは嫌な思いするんだろうなって考えることもとても大切なんですけども、最終的に決める相手の感情を相手にしか決めることができません。どういう感情を受け取るかっていうのは相手次第なんですね。なので気一憂しないということも大切です。 EQ のことが興味ある方はぜひとも調べてみてください。いっぱいいろんな方がブログとかで書かれているのでとても面白いですよ。で、EQ が高い人、低い人の特徴とかも並んでいてね、EQ の低い人の特徴とか、ちょっと読むと悲しくなりますよ。例えば、自己中心的な言動や行動が多いとか、すぐに怒る、協調性に欠けている、謙虚さが欠けている、権限を振りかざす、平気で人を傷つける、人目を気にしなさすぎる、許す行為ができない、愚痴が多い。いやー、なりたくないですよね。でこういう状態になってしまう時って生きてる限り、少しぐらいあったりすると思うんですよ。嫌なことが立て続けに起こって自分の感情がコントロールできなくなって、もういろんな理性が崩壊している時って、もしかしたらこうなってしまうことあるかもしれないです。言いたくないことを言ってしまったとか、不平不満ばかりを言ってしまうとか、相手の気持ちを考えずに自分の意思を意見を言ってしまったとか、ぶつけてしまったとかあるかもしれないですよね。そういう時って自己肯定感が低くなっていたり、自己効力感も低くなってしまっていたり、自分の感情がコントロールできなくって他人軸で生きている時もあると思います。周りのせいにするっていうのは他人軸で生きている時にとても多いです。なので高めていくっていうことは、自分のことを認めて自分軸で生きる大切な手段の指標だったりもするかなって思うんですよね。なのでちょっと長くなってしまったんですけれども、 EQ についてお話でした。EQ が低いからって言って自分のことをただ嫌いになる、ただ嫌になるのではなくて、どうすれば高められるかなっていうのを第三者的に見て、自分を自分で育ててあげる気持ちで高めてあげるっていうのがいいかなと思いました。最後までお聞きくださりありがとうございます。素敵な週末をお過ごし